皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年かけて貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はエンディングノート始めましたというテーマで話していきたいと思います。エンディングノートって何かというとですね、自分のことを中心に、自分がもし死んでしまったら残された人のために、書き残すようなノートになります。具体的には、自分の生い立ちとか、死んだらこの人に連絡してほしいよとか、あとは預金がどの銀行にいくら入ってるとかですね、残された人が困らないようにするっていう意味合いが強いと思います。で、なんでこのエンディングノートを始めたかというとですね、私の遠い親戚にあたる人が最近亡くなりました。で、その方はですね、独身で一人暮らしをしていました。で、私の父親がね、一番近くに住んでいるっていうことで、なんかこう体調を崩した時に連絡があり、病院に駆けつけたというような感じになってます。で、結局は亡くなってしまったんですけど、その時にですね、もう意識が朦朧としていて、で、その病気を緊急で処置するためには、住んでいる地域の病院ではお医者さんがいないとなりました。で、選択肢としては、隣の県にある大学病院に行って処置をするか、そのまま、命をね、そこで終わらせるかという選択に迫られたっていうような話をしていました。で、そうなった時にですね、親戚とはいえ、人の命をね、生かすか殺すかみたいなのを選択パッとできないですよね。で、父はですね、選択できないということで、延命をしようということで隣の県の大学病院に移転をさせて、処置をしようとしたんですが、その処置も虚しくなくなってしまったっていうようなことになります。これを体験するとですね、自分が口が聞けなくなったりとか意識がなくなった時に残された人がめっちゃ困るなっていうことを思ったんですね。で、さらには最悪その生き死にっていうのは寿命って与えられてるもんですから、諦めなきゃいけないところですけど、その後処理ですよね。一人で住んでいてそのアパートの解約をしなきゃいけないとか、じゃあそのアパートの解約をするとか、遺品を撤去するにも、お金、この人いくら持ってるのかとかね。あとは死んだ時にかかっている保険があるのかなとか、その辺全くわからない状態で、さよならとなって残された人がね、どう立ち回ればいいのかって、本当にわかんないだろうなと思ったのが、このエンディングノートを始めたきっかけになります。で、一番はね、やっぱり、自分がいなくなった時、意識がなくなった時に困らないように、家族が困らないように体制を整えておくっていうのが一番のポイントになります。で、さらに、始めてみて良かったことが3つありました。1つはですね、生い立ちを書くページがあるんですね。何々小学校、何々中学校、高校で、このような人生になってましたとか、今まで住んでいた家はこことこことここです、ね、と書くところがあって、これも死んだ時に何かの手がかりになるからっていうことで書くんでしょうけど、その振り返りを行うことによって、人生のね、整理ができるというかね、自分の価値観とか、あとはどういうふうになりたかったんだみたいなことをね、なんかこう思い起こさせる人生の棚卸しの機会になったということです。で、2つ目は死ぬっていうことを経験して始めたっていうのもあって、最後ね、じゃあどういうふうに迎えようかという、 まあ、死生観的なところを改めて考えるきっかけになりました。おそらくね、今ほとんどの場合延命をしようとすれば医療の力で、まあ、1年とか2年とかはね、命が延ばせるような体制とか技術になってるんじゃないかなと思います。ただそこまでしていきたいのかっていうのを自分に問うたときに、うん、そこまでしなくてもいいよなっていうのを私自身は感じましたので、それも書き留める欄があったので書いておきました。で、じゃあその死に関してどうしようってなったときには、やっぱり行きたいってなったら死ぬまでの予防のところを考えなきゃいけないなっていう頭になり、普段のね、体調の変化とか、体重のコントロールとか、睡眠時間とか、そういったところについても考えるきっかけになったっていうのが2番目に良かったことです。で、最後はですね、この情報っていうのを書いたことによって、まあ少なくとも家族がね、路頭に迷うってことはなさそうだなっていうことが分かりました。まあ死んだら預金はここに入ってあるよ。証券口座はこことここにあって、今いくらぐらいのお金があるよ。あとは保険がどれぐらいかかってて、死んだ時にはいくらぐらい戻る予定があるよとか、ね、そういったものを書き留めておくことで、なんかこう、重荷が取れたじゃないですけど、まあ、やれることは今段階ではやったかなっていう気持ちになってね、心がちょっと穏やかになったような感じをしています。で、さらに、付け加えるとすると、このエンディングノートを書いていくときにね、自分で黙々と書くのもなんか嫌ですので、家族と話をしてね、あなたならどうするとか、こういうときってどうしたらいいと思うっていうね、コミュニケーションのきっかけにもなったし、親とかにもね、俺はもうこういう風な死に方をするから頼むわっていうことで、伝えるきっかけにもなりましたので、なんかね、このエンディングノートって、まあ死に向かうみたいなイメージでね、ネガティブに捉えられることもあるかなと思いますけれども、この終活みたいな意味合いではなくて、自分の人生を豊かに過ごすためにやっておいたらいいものなのかなというふうに考え方も切り替えすることができました。で、何から始めていいのという方はですね、このエンディングノートっていうのはいっぱい世の中で本屋さん行けば出てます。なので、それに従って書き込み式でね、書いていけば、一通りのことは網羅できるようなものになっていると思いますので、ぜひね、本屋さん行ってみてください。ちなみに私が買ってね、書いたエンディングノートのリンクも貼っておきますので、まあ、何書いたらいいかわかんないという人がいたら、このリンクから購入してみてください。そんな高いもの1000円ぐらいの本だったので、特に負担になることはないかなと思います。で、私がなんでこのエンディングノートにしたかというと、銀行口座とかね、証券口座の書く欄が他のノートに比べていっぱいあったからなんですよね。まあ今私いろんなキャンペーンとかにね申し込んで お金を少しでも増やそうということで証券口座いっぱい持ってるんですけど、まあ死ぬまでにはね整理しておけばいいんですが、それまでの過程ではねやっぱり書き留めておく欄がいっぱいないと困るなということでこれにしました。あとはねカバーがついているということで、まあ死ぬのが平均寿命であと50年ぐらいあると考えれば、ボロボロになるのを少しでもね、軽減できるのかなと思って、この2点で選びましたので、気になる方がいたら、ぜひこの URL リンクから見てみてください。ということで今日はエンディングノートを始めましたということでお話しさせていただきました。以上になります。バイバイ。